VZCG-833-4T から 5T。 5代目古今亭新章、セレクト2。ディスク1。1、品川新宿。25分41秒。1957年、昭和32年7月31日録音。8月30日放送。ラジオ京都ほか。録音場所、東方演芸場。原版、東方ミュージック。2、富久。36分42秒。1957年、昭和32年12月6日放送。ラジオ京都ほか。録音場所、新宿末広亭。原版、東方ミュージック。ディスク2。1、トーナス屋聖団。36分46秒。1958年、昭和33年7月4日放送。ラジオ京都ほか。録音場所、人形町末広。原版、東方ミュージック。2、戦記の虫。17分19秒。1963年、昭和38年5月29日録音。録音場所、東横落語会第44回。原版、東方ミュージック。古今亭新章。解説、安田武弘。落語会には、昭和の三名人と呼ばれる人がいる。八代目桂文楽、六代目三遊亭圓生、そして五代目古今亭新章である。それぞれに芸風が違っているが、中で新章は、今までの落語の歴史上の名人にはない、ちょっと変わったタイプだ。どんな話でもきちんとやる、いわゆる優等生の芸ではない。芸のルールだけを物差しにすれば、とてもうまいとは言えない。荒唐無稽で破天荒な芸だ。昔だったら、とても名人の仲間入りはできなかったろう。落語を鑑賞する目が広がった現代だから、名人と評価されたのである。新タイプの名人の特徴は何か。何よりもまず、面白いことである。その面白さは、前世時代ばかりではなく、高座を退いて三十数年過ぎた今でも衰えない。人間の本質を描いているからである。現世に生きている芸だ。だから、生存中の心象を知る人ばかりでなく、若い人たちにも人気があり、こぞって聞く。したがって、レコードがよく売れる。売れるから次々に発売される。没後40年近く経っても、まだレコードの売り上げでは、現役の落語家を圧倒している。永遠に生き続ける芸であろう。その新章は、本名、見延幸三。1890、明治23年6月28日、東京の生まれである。元武士の家に生まれながら、子供の頃から放蕩三昧。小学校を4年で中退すると家を飛び出して、1910、明治43年頃、二代目三遊亭小圓長に弟子入りして、長太と名乗った。しかし、落語家になったからといって、道楽をやめたわけではない。相変わらず、飲む、打つ、買うに浸っているので、たちまち貧乏生活になり、それから抜け出せない。借金取りから逃れる意味もあって、次から次へと名前を変える。三遊亭長太から、三遊亭圓菊、金言亭馬太郎、金言亭武将、金言亭馬琴、古今亭新馬。講釈師になって小金井露風。落語家に戻って、古今亭新馬、古今亭馬琴、古今亭馬将、柳屋藤三郎、柳屋銀馬、柳屋陣五郎、隅田川馬跡、再び柳屋陣五郎。古今亭新馬、金言亭馬将を経て、1939、昭和14年に新章を襲名するまでに、 17回も改名している。この間師匠も小園長から六代目金元亭馬生、講談の三代目小金井露秋、柳家三五郎、俗に初代と変えた。しかしなかなか芽が出ず、売れ始めたのは1934、昭和9年に馬生を襲名してからである。新章になってからは芸が面白くなるとともに人気も上昇。1945、昭和20年に満州に行き、1947、昭和22年に帰国してからは桂文楽とともに第一人者となった。ラジオにも多く出演し、1957、昭和32年から1963、昭和38年まで落語協会の会長を務める。この間、1961、昭和36年に脳出血で倒れる不幸があった。1年で復帰したものの、往年の元気は取り戻せず、1968、昭和43年限りで高座を離れ、1973、昭和48年9月21日、83歳で亡くなった。1964、昭和39年に紫綬褒章。1967、昭和42年に勲四等瑞宝章を受けている。門下には、長男の十代目金元亭馬生、次男の古今亭新長のほか、先代金元亭馬之助、古今亭円菊、先代古今亭新原がいる。品川心中。江戸時代には吉原のほかに近くの宿場が郭として栄えました。東海道の品川、甲州街道の新宿、中山道の板橋、日光街道の千住、この四つを四宿と呼びましたが、中でも一番有名なのが品川です。東海道という重要な街道にあり、江戸からも行きやすかったからでしょう。したがって品川を舞台にした郭話もたくさんあります。その中でもよく知られているのがこの品川心中です。だんだん人気が落ちてきた女郎と間抜けな男を対比させて、笑いの中にペーソスが描かれます。名作落語と言ってよいでしょう。新章はお聞きになってわかる通り、この話を爆笑落語に仕立てています。主役の女郎お染よりも間抜けな貸本屋の金蔵にスポットを当てているからですが、そればかりではありません。何気ないことを言っても客が笑ってしまう言葉のうまさに追うところが大きいのです。開口一番このと言っただけで客が笑っています。さらに続けて夏らしくなりましたなと言うとまた爆笑です。前世時代の心象がいかにすごかったかがよくわかります。笑わせながらも心象はちゃんと当時の品川宿について説明をしています。板頭、門扉、移り替えなどの言葉を説教じみないように解説しているのです。一見ズボラな心象の芸ですが、大事なところはしっかりと計算しています。この話はまだ続きがあって、下の部分と呼ばれています。金蔵の親方が仕返しにやってきて、お染めを坊主にしてしまうのですが、長くなるのと、後半だれ気味になるのであまりやりません。新章もいつも前半で切っていました。下までの速記が残っていますが、本当に新章がやったかどうか疑わしいものです。爆笑が続くこの録音は今までいつのものか不明でしたが、今回録音時が判明しました。1957、昭和32年7月31日東方演芸場での公演です。その録音が同年8月30日のラジオ京都などで放送されました。まさに全盛期のものです。新章はこの話が好きだったと見えて、1940、 昭和15年8月18日の落語研究会に出して以来、ラジオやホール落語で数多くやっています。富久。富久という題は富の急増を詰めたものです。落語の題は楽屋の不調から始まっていますから、これ式の省略が多いのです。猫の九六が猫九、猫の忠信が猫忠、夢見八兵衛が夢八といった具合です。富久の富は富くじのことです。富くじは今の宝くじのようなもので、自社の費用捻出を名目に行われました。一枚一部、一両の四分の一、今の金額で2-3万円から一種、一両の16分の1で富札が売られ、一部の札は千両富と言われて、月止め一等賞金が千両でした。富の抽選は自社の境内で行われました。文化文政時代、1804から1830に最も盛んでしたが、天保の改革、1841年で禁止され、以後復活していません。この話は、八代目桂文楽のお箱だったので、他の人はやらないような印象を受けますが、新章や八代目三章亭歌楽もよく講座にかけていました。文楽のは、練りに練って完成させたような芸でしたが、新章は、言葉の選び方は存在ですが、急増がいかにも貧乏のどん底にいるという感じです。笑いの中に、なんとなく貧乏人の悲哀が漂っています。歌楽は、急増がだんだんに酔っていくところが優れていました。場所の設定も人それぞれです。急増の住所は、新章が浅草三軒町、文楽が浅草安倍川町、歌楽が日本橋へっついかしです。お店の場所は、新章が芝久保町、文楽が芝神明、歌楽が芝久保町。富をつく場所は、新章が日本橋杉の森神社、文楽が深川八幡、歌楽が湯島天神です。この録音は、1957、昭和32年、月日不明に新宿末広亭で収録され、同年12月6日のラジオ京都などで放送されました。唐茄子屋聖壇。題に聖壇という言葉がついています。聖壇とは、鹿聖壇、駒物屋聖壇、佐々木聖壇のように、奉行所の裁きの場面が出てくる話のことですが、この話には奉行所は出てきません。正確には聖壇ではないので、六代目三遊亭圓生は、唐茄子屋の題を用いて聖壇をつけませんでした。しかし元は講談の大岡聖壇の一つであり、また別に与太郎を主人公にしたかぼちゃ屋という話もあって紛らわしいので、多くの人は聖壇をつけています。新章もたまに唐茄子屋でやることもありましたが、通常聖壇をつけていました。新章はこの話を好んで講座にかけたようです。ホール落語や放送でもよくやりましたが、何分長いので、時間がないときは吉原田んぼのところで切っていました。時間の問題もあったのでしょうが、新章はここを切れ場にするのが好きだったのではないでしょうか。場面が良いのと同時に、得意の喉を聞かせて楽しむことができます。ここに新章の美学があったような気がします。この録音では、通常最後とされているところまでやっています。後半には、青岩寺棚という貧乏長屋が出てきます。これは、今の東京都台東区西浅草2丁目、以前は田島町といったところで、東本願寺の北側にあたります。昔、田島山青岩寺という寺があり、それが町名と長屋名に分けて付けられました。 家主に若旦那からもらった売り上げを取られてしまった浪人の女房は首をくくりますが、若旦那のおかげで一命を取り留めます。ここは女房が死んでしまうやり方もありますが、それではあまりにも悲惨です。新生野は最後に出てくる人間が家主以外はすべて善人なので救いがあります。この音は1958昭和33年月日不明に人形町末広で録音され、同年7月4日のラジオ京都などで放送されました。戦記の虫。この話は鈴振りと同じく炎症落語に分類されております。しかしセックスそのものを描写したものではないので、いやらしさ露骨さはありません。特に新生がやると微笑ましさが表面に出てきます。明治時代に活躍した初代三遊亭遊佐がこの話を得意にしていました。高座に姿を現すと客席から戦記の虫と声がかかったほどだったといいます。変な話を売り物にしたものですが、世の中がそれだけおおらかだったのでしょう。新生はその遊佐の講座を聞いて覚え、それに工夫を加えて自分のものにしたのです。新生のお箱火炎太鼓も元は遊佐がやったものでした。新生と初代遊佐は師弟関係は全くありませんが、縁があるようです。江戸小話に原話があります。1796寛政8年に出た相当絵合わせに載っている戦記で、原稿とほぼ同じです。1821文政4年に出た松浦青山の随筆葛飾屋は続36巻にも似たような話が載っています。上方落語にも戦記の虫がありますが、少し設定が違います。飛脚屋が飛びたの処刑場で戦記の虫に出会い、好きなものはあんころ餅、嫌いなものは苦い茶ということを聞いて、戦記に苦しむ人を助けるという筋です。今は桂福團治がやりますが、安倍の西条を通りかかった男が戦記の虫から聞くことになっています。下げは、遊佐は別荘へ逃げろとパッと飛び上がり、さっと楽屋へ飛び込んだそうです。新生は、別荘がねえと言って困ったような顔つきで探しながら楽屋へ降りていきました。病気で倒れてからはこれができないので、別荘を探したんですがどうしてもめっからなかったと下げていました。このほか、ぴょいっと表へ飛び出した、畳が敷いてあった、あるいはスポなど、下げはいろいろあります。新生はこの話を一度だけラジオでやりました。1953、昭和28年7月31日の日本文化放送ですが、あとは急に演題を変更した場合によくやりました。この録音は、1963、昭和38年5月29日の東横落語会のものですが、この時も、羽織の太鼓をやる予定だったのを変更したのです。すぐ前の講座で三遊亭円楽が野ざらしをやったので、その後羽織の太鼓では宝冠の話が続いてしまいます。これを落語用語でつくと言い、避けることになっているので、新生も変更したのです。解説および中、安田武博プロフィール。1935年石川県生まれ、東京大学経済学部卒、読売新聞社に入社し、文化部芸能部で演芸を担当、編集委員を経て定年退職したのを機に演芸評論家として執筆を始める。解説を寄せた落語のレコードやテープ CD は1000枚を超える。著書に新生全席落語辞典、大和書房、新生の昭和、アスキー新書など。 この作品に添付している展示解説書は、社会福祉法人東京ヘレン・ケラー協会にて点訳印刷。音訳は有限会社オフィスコアにてされております。この CD を権利者の許諾なく賃貸業に使用すること、個人的に楽しむなどの場合を除き無断複製すること、またネットワーク等を通じてこの CD に収録された音を送信できる状態にすることは、著作権法上禁じられています。お断り。日本伝統文化振興財団。当作品はオリジナルマスターテープからデジタル化しています。リマスターにあたり、音質レベルなど聞きやすく補正を行いましたが、オリジナルマスターテープに起因するお聞き苦しいところがございますことをご了承ください。本作品の収録音源や解説書の中には、一部不適切な表現がありますが、日本の話芸及び伝統文化を後世に伝えるという制作趣旨から、オリジナル作品を尊重いたしたく、初版レコード発売時のまま収録いたしましたことをご了承ください。なお、この CD は2005年12月16日に発売されたものです。